慈しみ深き父なる御神様、ただいまから私たちはヨハネの福音書を紐解きまして、共に御声を聞こうとしております。聖霊なる神様、私たちの心の内に働いて、あなたの御声を聞き分ける力をお与えくださいますようにお願いいたします。こうして私たちはこの人生、多くの考え方があり、思想があり、価値観があり、人間論がありますけれども、そういうものに惑わされることなく、神中心の、神が第一の、神を重んじる御言葉を耳にして、それに心から聞き従い実践することができるように、そのことをあなたが最もお喜びになるということをわきまえ知ることができるようにしてください。今日もこの時間を与えられたことを感謝いたしますけれども、この恵みの座に出席することができなかった多くの兄弟姉妹たちがいます。健康を害しておりますものもございますし、年を取ったために体の自由が十分に与えられていない兄弟姉妹たちもいますけれども、どうかそれらの兄弟姉妹たちと介護看護をしております兄弟姉妹たちを守り導いてください。また勤労を良くなくされたり、またこの世との様々な付き合いで今日来ることができなかった兄弟姉妹たちもいますが、どうか次の死の日まで整えられて徘徊することができますように。最近長い間教会生活から遠ざかっております兄弟姉妹たちも、その妨げが取り除かれて、私たちと一緒に礼拝を捧げる日を速やかにお与えくださいますように。また西谷のこの地区に住んでおります人々に、余すところなく福音を語るためにさまざまな機会と、また明暗をお与えくださいますようにお願いいたします。全世界のキリスト教会、中には迫害や、あるいは国を去らざるを得ないような難民の教会もございますが、それぞれのところで主が最高の導きをお示しくださいますように心から願います。主イエスキリストの御名を通して祈ります。聖書はヨハネによる福音書第1章今日は第1章の19節から18節まで、新共同訳聖書によりますと163ページ、ヨハネによる福音書第1章19節からです。では朗読します。さてヨハネの証はこうである。エルサレムのユダヤ人たちが祭司やレビ人たちをヨハネのもとに遣わして、あなたはどなたですかと質問させたとき、彼は公言して隠さず、私はメシアではないと言い表した。彼らはまた、では何ですか、あなたはエリアですかと尋ねると、ヨハネは違うと言った。さらに、あなたはあの預言者なのですかと尋ねると、そうではないと答えた。そこで彼らは言った。それでは一体誰なのですか。私たちを遣わした人々に返事をしなければなりません。あなたは自分を何だと言うのですか。ヨハネは預言者イザヤの言葉を用いて言った。私は荒れ野で叫ぶ声である。主の道をまっすぐにせよと。遣わされた人たちはファリサイ派に属していた。彼らがヨハネに尋ねて、あなたはメシアでもエリアでも、またあの預言者でもないのに、 なぜ洗礼を授けるのですかというと、ヨハネは答えた。私は水で洗礼を授けるが、あなた方の中にはあなた方の知らない方がおられる。その人は私の後から来られる方で、私はその履物の紐を解く資格もない。これはヨハネが洗礼を授けていたヨルダン川の向こう側、ベタニアでの出来事であった。今日はご一緒にヨハネの福音書の1章19から28節を共に学びたいと願います。まず内容に入る前に、一番最後に記されている言葉の説明をします。28節に、これらのことが起きたのは、つまり今まで19節から28節に書かれてあることが起こったのは、ヨルダン川の向こう側、ベタニアでの出来事とありますが、ヨルダン川の向こう側というのはエルサレムの方から見た方向で、ヨルダン川の東側にあたります。そこにあるベタニアで、ベタニアというのは聖書の中でよくもう一つのベタニアが出てまいります。それはマルタ、マリア、ラザロが住んでおりましたベタニア村のことです。で、そのベタニアとは違うもう一つのヨルダン川の東にあるベタニアで起きたことであると記されています。もう一箇所、内容に入る前の説明でありますけれども、29節をご覧いただきますと、その翌日、つまり19節から28節に記されておりますそのことの翌日ですね、2日目になります。それから35節でまたその翌日と出てまいりまして、これが3日目になります。それから43節でその翌日、これで4日目にあたります。それから2章の1節に3日目という数字が出てきております。で、この3日目をですね、足掛けといいましょうか、純粋に49節、1章の43節の4日目のその翌日から数えて3日目でありますと、5、6、7、7日目になるわけですね。で、7日目はユダヤ人の安息日でありますから、そこに2節には2章の1節にはカナの婚礼という儀式が、婚礼のことが記されてありまして、こういうことは安息日にするはずがないと考えますならば、2章の1節の3日目は、足掛け3日目ですから、ちょうど土曜日に当たることになります。いずれにいたしましても、1日ごとに起こったことが記されているということです。で、このことを見ますと、皆さんはすぐに連想なさることがあると思います。ヨハネの福音書は初めに何とかかんとかという言葉で始まりました。聖書の一番最初、創世記も初めに神は天と地とを創造されたとあります。どちらも初めにという言葉で文章が始まりますね。で、そしてその後に創世記は1日目から6日目まで、神様が天と地とその中にあるものを順々に創造されたということが記します。で、ヨハネの福音書はさあ初めにということが記されて、その後一日一日何があったかということを記していきます。形式が一緒ですね。つまりヨハネの福音書は最初の創造 天と地とその中にある一切のものの創造のその御業と、それから米自身が言う初めに何々があった、一日ごと何があったということを並行しているわけでして、それは何を意味するか、最初に申し上げましたようにヨハネの福音書というのは行間を読まなければならない、書かれていないことを読まなければならないということを申し上げました。では皆さんはこの類似から何を想像されるでありましょうか。それはおそらくはヨハネがここで記そうとしておりますことは第一の創造に匹敵するような神様の御業である。天と地の中にあるすべてのものの創造は、これは壮大な神様の御業と言わなければなりませんね。この大宇宙を神様がお作りになった、そして地球上のあらゆるものをお作りになった、これはもう描くだけでも壮大な宇宙規模の神様の御業であります。それと同じようにヨハネ福音書がここから記そうとしている一日ごとの御業も、それもまた神様の大いなる、あの天地創造に匹敵するような御業であるのだということなんですね。それはイエス・キリストが福音宣教を始める一週間、これがヨハネの福音書に記されているところです。2日目にはイエス・キリストは洗礼を受けられる、3日目4日目に弟子たちを集める、6日目か7日目かちょっと確定できませんけれども、カナというところで水をブドウ酒に変えるという最初の印が行われる。でこのようにしてキリストの福音宣教の御業は始まりました。イエス・キリストの福音を述べ伝えるこの御業は、弟子たちを集め、そして奇跡を順次行っていく、そのキリストの御業は天地創造に匹敵するような、それだけ価値ある、驚くべき素晴らしい御業なのだと、ヨハネは私たちにそれを気づかせようとしているわけです。私たちは救いというのはせいぜい自分の魂の問題、あるいは心の問題だ、地球の片隅で一人の人間がただ神様を信じるという、そういう、まあ、いわばちっぽけな出来事だと、そのように私たちは考えるかもしれませんけれども、しかしヨハネの福音書によればイエス・キリストが福音を述べ伝え、そして私たちを神様の御業の中に導き入れようとする、その大いなる技は天地創造に匹敵するような、それだけの価値がある大きな技である。だから私は思うんですね、一人の魂が救われるとそれは天でも大きな喜びがある、そういう聖句が聖書の中に記されております。一人の人が神様を信じるということは、それはたった一人、キリスト教会の人数が一人増えたというだけではない、西谷伝道所のメンバーが一人増えたというだけのことではない、それは天地が大いなる喜びで沸き立つような、そのような大いなる神様の御業である。皆さんこんなことを考えられたことがありますか。私が救われるというのは、それは天地創造に匹敵するような神様の御業に私たちが預かったことである、そんなにも素晴らしいことである、こういうことをお考えになったことがありましょうか。大体は気がつかない、あるいは言われてもピンとこない、でもヨハネはここで私たちの魂の救い、救済というのは、あるいは贖いの御業というのは、それはヨハネ福音書がずっとこれから記そうとしていることですけれども、それは言語に絶する壮大な、想像を超えた 神様の素晴らしい喜ばしい御業であるのだということ、神の栄光が天地創造の時にも表されるように私たちの救いの時にも表されるのだ。まだ今皆さんはピンとこないかもわかりませんけども、言わればそれを私たちにここで語ろうとしているのではないか。次に内容に入っていきたいと思います。一章の19節以下に記されておりますことは、エルサレムのユダヤ人たちが洗礼師やヨハネのところに使者を使わして質問させたということが記されております。まず洗礼師やヨハネが登場するということです。イエス・キリストはこの洗礼師やヨハネと密接な関係にありました。その密接な関係の第一はこの洗礼者ヨハネからイエス・キリストが洗礼を受けられたということですね。でこういうところからですね、今日も主張する人があるんですけども、イエス・キリストは洗礼者ヨハネの教団から、宗教団体から出てきた、いわば模倣者、真似をした、同じことを言ったに過ぎない。ちょっとそれを付け加えて、で色を添えただけの、そのような人物に過ぎないんだという、彼の特別な才能よりも弟子たちの力でイエス・キリストの教団、つまりキリスト教会が大きくなっていったに過ぎないんだ。ですから所詮イエス・キリストは洗礼者ヨハネの模倣者、よく言われ昔言われた言葉で言えばエピゴーネ、こういうふうに考える人が今でもいるわけです。実際聖書が書かれた時代に洗礼者ヨハネは大きな力と、そして大きな人を集める力、そして名声があったようであります。前にも申し上げましたように、使徒言行録に18章に出てくるんですけども、アポロという人物はアレキサンドリアの出身であったけれども、洗礼者ヨハネのことしか知らなかった。つまり彼は洗礼者ヨハネの弟子であった。当時アレキサンドリアというのはローマ帝国随一の大都会でありましたけれども、そこでも洗礼者ヨハネの弟子がたくさんいたということは、それは当時イエス・キリストよりも洗礼者ヨハネの名声の方がはるかに広範に行き渡っていたということを意味しております。しかし洗礼者ヨハネはそういう時代に、まだ洗礼者ヨハネが力を持っている時代に、この福音書記者ヨハネはイエス・キリストが、いや洗礼者ヨハネに勝る人物であるということを示さんがために、実際そのヨハネ自身が自分よりも偉大なお方であるということを実証するために、洗礼者ヨハネをここに登場させた、こういうふうにこの箇所を読み取ることができると思います。それだけにですね、洗礼者ヨハネは大きな力、影響力を持っていた。彼はひょっとしたら政治も動かす力を持っていたかもしれません。そのようなヨハネの活躍にエルサレムから人々が使わされたということはどういうことか、これはもうすぐに想像できます。調査のためです。エルサレムの人々でエルサレムの神殿に使える祭司やレビ人たちが来たということはどういうことか。ユダヤ人の当時の宗教の中心は、それはエルサレムの神殿にありました。人々は遠くにいましても、外国にいましても、このエルサレムの神殿に巡礼をするということが習慣でありました。 そしてその時に神殿税という税金をですね、ユダヤ人ならば神殿で納めることが義務でありました。ですから神殿を維持しておりますのは、そのような民衆であり、民衆が捧げる神殿税であり、あるいは神殿で多くの祭りが行われ、儀式が行われますから、その都度捧げられます祭銭、献金ですね。これによって神殿が維持されているわけです。当然、祭司やレビ人たちはそこで生活をしているわけですね。ところが、ヨルダン川でたくさんのユダヤ人たちを集める人物が出てきた。しかも彼の教えに耳を傾ける人たちが我もとヨルダン川に向かっている。ですから、そういう人物のことを調査するということはですね、もしエルサレムの神殿の経営に何か影響を与えるような人物であれば、即刻逮捕して牢獄にぶち込んでしまわなければならないと考えたのは当然のことだと思います。ですから使わしたユダヤ人というのは当時の最高議会サンヘドリン、当時の裁判所兼最高権力機関ですね。でそこに、から使わされた人々であったと思われます。で彼らはユダヤ人、彼らは洗礼者ヨハネに質問したということが記されております。どういう質問したのか、あなたはどなたですか。ヨハネはそれに対してどういう質問を受けるかもあらかじめ予想して、そしてそれを次々に否定しております。まず第一に、私はメシアではない。メシアとはユダヤ人の救い主でありまして、当時このメシアが登場するということが期待されておりました。実は今日のあのエルサレムのあるイスラエルのですね、あそこにもユダヤ教徒がたくさんいますが、ユダヤ教徒の大半も実はメシアの到来を期待しているんです。今なおメシアがやってくる、特にエルサレムの神殿に下ってくるということを信じている多くのユダヤ人たちがいるそうです。で、この当時も人々はメシアを期待しておりました。いろんな形がありました。例えばローマ帝国に支配されておりましたので、そのローマ帝国を追い出す軍事的な天才、これがメシアであると信じている人がいるかと思えば、天から雲に乗って超自然的なやり方で栄光に満ちて下ってきて、そして人々をくっすひざまずかせるような、そのようなメシアを描いている人もおりました。まあいろんな形のメシアがいたそうであります。しかしヨハネは一言で、いろんなメシアがいるようであろうけれども、私はそんなものではないと言います。2番目には、エリアですかと尋ねられたら、いやそうではない、このように答えます。エリアというのは列王記の上という旧約聖書に出てくで活躍する人物でありますが、彼は当時のアハブ王というバール宗教をイスラエルに導入した王様に徹底的に抵抗した預言者です。同時に彼は火の車に乗って死なないで、死を見ることなく天に上げられたということも記されていて、これはユダヤ人によく知られていたことでありました。当時の人々は、世の終わりが来たら、来るならば エリアがまた戻ってくると信じていたわけです。終わりの時にエリアが来る。ちなみにイエス・キリストは洗礼者ヨハネをエリアだと言っている箇所があります。これはもう開いていただかなくても結構ですが、マタイの福音書11章14節というところではイエス・キリストは洗礼者ヨハネがエリアだったと。これは何も矛盾しているわけじゃありません。終わりの時にはエリアのような預言者が戻ってくるということをイエス・キリストはおっしゃったのですね。終わりの時の印としてのエリア、だからもう終わりの時が近づいている。それはエリアである預言者が来た。それは洗礼者ヨハネだとイエス・キリストはおっしゃっただけのことで、ヨハネ自身は自分はエリアではない、そんな大いなる人物じゃないと答えます。3番目には、ではあの預言者なのですかというふうに質問をしたということを言っておりますが、これまたですね、イエス・キリストの時代に預言者が次々と登場するということが信じられておりました。マタイの福音書16章13節、これも開いていただくので結構ですが、マタイの16章の13節というところでは、弟子たちがイエスに答えています。それは、あなたはエリアですか、エリアと言われているんですと弟子たちは言ったんですね。あるいは預言者ですとの人々は言っていますと、このように言うんですけども、そのように当時終わりの日にはエリアやあるいは預言者が現れるというのが当時の人々の信仰だったわけです。終わりの時には偉大な人物が登場する。これはもうどの時代でもありますね。偉大な救世者、救世主が来る、あるいは預言者が来る。日本でも様々な宗教集団がありましたけれども、自分は神の代理だ、生まれ変わりだなんて言って人々を集めた宗教集団があります。そういうところの共通は、もうこの世は終わりだというメッセージです。洗礼者ヨハネは、いや私はそうではない、それでは何か、このように尋ねられた時に23節に、彼はじゃあ自分は何かというと、洗礼者ヨハネ自分の口で答えています。イザヤ書の引用なのですけれども、イザヤ書の40章の引用なのですけれども、それは声である。これが洗礼者ヨハネの答えでした。私はメシアでもないし預言者でもない、あるいはエリアでもない、終わりの時にやってくるそのようなものではない。じゃあ何か、私は声である、荒野で叫ぶ声、その声は内容は主の道をまっすぐにせよ。古代世界におきましては、王様が来ると道を整える、そういうことをすることが民衆に課せられました。日本でもそういうことをするんです、ご存知ですね。私は和田山伝道してた奉仕をしておりましたけども、行った時にですね、大変きれいな道ができていたんです。その他は二車線の普通の道なんですけど、くねくね曲がるんですね。ところが、その部分だけまっすぐな四車線の道ができておりました。なぜそんな道ができたかというと、天皇がその植樹祭に来るから、兵庫県は道を広くして、しかもこんなくねくね道だったんですけど、それをまっすぐにしたというんですね。そういうことが今でも行われているわけですけども、当時も王様とかあるいは英雄が来るとその道をまっすぐにするということが、その地の人々の義務とされていたわけです。それは偉い人の到来を備えをする、 準備をするということですね。私は声である。じゃあどんな声かというと、それは人々に備えをさせるためだと。偉い王様でもない、あるいは偉い預言者でもない、あるいはこの世をひっくり返すようなそういうエリアでもない、そうで奇跡を奇跡的にやってくるようなそういうエリアでもない、そうではなくて、ただ私は死の道を備えよと叫ぶ声にすぎない。ヨハネ自身が死の道を備える役割というよりもですね、むしろここでは人々に主のおいでになる時の備えをせよという、そういう役割を私は持っている。それが何だか、それはですね、洗礼者ヨハネがやったことです。ここにはもうこのヨハネには記しておりませんけれども、マタイ・マルコには記されています。悔い改めよということでした。人から物を奪っている人はそれをやめよ、あるいはですね、人に対して悪を行っているならば反省して悔い改めよ、悔い改めて、そして神の前に罪を告白せよ、罪を意識して神様に許しを請え、これが洗礼者ヨハネのメッセージでした。はじめにすべきこと、それは洗礼者ヨハネが登場するんですけれども、呼んでおります私たちにですね、言われますことは、まずしなければならないことは、主の道をまっすぐにして主イエス・キリストをお迎えすることができるようにせよ。これが第一日目にしなければならないことだと、ヨハネは語っているということになります。救い主がやってきて大いなる御業をなさる、それは天地創造に匹敵するような大いなる御業である。その第一日目にすべきことは、それは私たちが罪を悔いて、そして神に立ち返ることである。これがヨハネのメッセージだったわけですね。主の道をまっすぐにせよとは、そういうことです。25節からもう一種類の人々が出てきます。これはファリサイ人でありまして、そして彼らは尋ねておりますことは、あなたはあのメシアでもエリアでもないのならば、あの預言者でもないのなら、なぜ洗礼を授けるのですか。ユダヤ人になるためには男子は割礼を受けなければなりませんでした。これは異邦人がユダヤ教徒になるときにも、男子の場合には割礼という儀式を受けなければなりませんでした。と同時に女性もある儀式を受けなければならなかったんですが、それが洗礼だったんですね。で、ちなみに割礼を受けた者も洗礼も同時に受けたそうですけれども、これらはですね、皆異邦人が受けるべきもので、ユダヤ人が洗礼を受けるものではありません。受ける必要はないはずなんですね。ところが洗礼者ヨハネは述べつくばなく、誰も特にユダヤ人に洗礼を受けるように求めました。ですからファリサイ派の人々が尋ねたのは、あなたはなぜ必要もないユダヤ人に洗礼を授けるのか、そんなことをする権威はあなたにあるのかと。今までやっていなかったことをいきなりし始めたわけですから、ヨハネにはそんな権威があるのか。もしあなたがエリシャ、あ、ごめんなさい、メシア、あるいはエリア、あるいは預言者ならば話はわかる。それは権威ある人々だったからですね。だけども権威もないのに、あたかも権威があるかのような洗礼を異邦人だけじゃなくってユダヤ人にも授けるのはなぜだと言いたいわけです。 で、ヨハネは言います。私にはですね、ただ道を備えようというだけのものですけれども、私にはからの後から来る方は大変偉大な方であって、私は履物の紐を解く。これは奴隷のことです。私はそういう意味では奴隷以下である。その偉大な方がきっと来られる。その方は私が持っていないような大きな権威を持っておられる。そして洗礼が意味していること、それは罪の許しです。罪を洗い清め、そして神の国にふさわしく入れるように清める力を持っている、そのようなお方が私の後に来る。その方が来たら、あなた方はもちろんその方を信じてひざまずいて、その方の教えに聞き従い弟子にならなければならないんだと言わない言っているわけです。これが初めにという救いの御業の第一日目に起こったことです。もう皆さんここで繰り返す必要はないと思うんですけども、まず最初に洗礼者ヨハネがなぜ登場したのか、彼がしたことは一体何であったのか思い返す必要があるわけですね。私たちは罪深いものであって、神様に許されなければならないものである。これはユダヤ人だってそうです。ですね、割礼を受けた神の民だと宣言されておりましたユダヤ人も洗礼を受けなければならない。ましてや私たち異邦人は罪の中にいて、そしてかつては偶像を礼拝し、そして正義を神の御言葉を忘れて己が道を歩んでいるものであります。今日はそういう人々が多くいますけれども、第一日目に最初にすべきことは悔い改めて洗礼を受けることなんです。洗礼者ヨハネはその選択を示したんですけれども、来たるべきお方の皆によって、すなわちキリストの皆によって洗礼を受ける、これが最初にすべきこと、第一日目になされるべきことである。このようにこのヨハネは書いておりませんけれども、行間を読み取ればそのように読み取ることができるのではないでしょうか。お祈りします。天の父なる神様、洗礼者ヨハネのことを学びました。彼は自分は終わりの日に来る預言者ではない、ただ人々に悔い改めの洗礼を授ける、それを通して人々に道を備えさせる役割を果たすものだと語っております。そして実際彼はその役割を果たしとしました。彼は間もなく来たるべき方が来るとそのように語りました。実際キリストはおいでになりました。そして救いの御業をまさに始めようとしておられます。私たちはここで真剣に教えられますことは、私たちのは誰もが罪人でありまして滅びゆくものでございます。日々罪を積み重ねて神様に本来ならば忌み嫌われるものでありますのに、憐れまれて、そして悔い改めて立ち返るならば、白き衣を着せられて神の御国にふさわしいものにされるという約束を聞きます。どうぞ今日もこの御言葉を聞きました。私は日々に罪を重ねておりますけれども、今日も神様の前に出て罪を懺悔し、そして許しを求め、そしてその許しを確信し、あなたに立ち直って明日を生きることができるようにしてください。イエス・キリストの御名として祈ります。
アーメン。
それでは聖餐式に移りたいと思います。